三橋達夫です。
国田です。
日が燃えるです。
明日美慎吾です。
メール特集
お、
いろいろメールが届いておりますんで、
いっぱい来てますか、
ちょっとね紹介していきたいと思います。
ありがとうございます、
東京都男性エピロキシア。お月がいないのにもやる剣、
うん、
お月。
異世界ものの作品には王族や大貴族がよく出てきます。ところが彼らは高貴な身分であるにもかかわらず、しばしば従者や護衛なしで一人歩きをします。しかも他国と戦争していたり、国内で派閥争いをしていたりして、命に危険が及びそうな状況でもあるにもかかわらず、現世とは違う世界だからという言い訳はできるかもしれませんが、どうしても気になってしまうというか、リアリティをいまいち感じられなくなってしまい、時にはそれが理由で物語自体に乗れなくなることもあります。上げ足を取ってるのは分かってますし、細かいことは気にせず楽しむようにしていますが、皆さんはいかがですか。
なるほど。まあだから設定どこまで飲み込めるか問題ですね。
まあそうね、
これはね、
お月のものがいない、
ない、
まあしょうがない。
確かにテンスルとかすごい強い主人公でも、まあでも、まあ、テンスルはいなくもないか、
いなくもない、ね、
うん、お月のものがいない。
なるほど、その辺は難しいとこですよね。でもまあ何個かあるんだから、もうしょうがないと思っていただくか、もしくはカメラは、カメラの別のとこにいるというふうにもうたまたま見切れてるんだよと、いるんだよ、いるけどカメラともあれねっていうふうにこう、
実際問題としてあのお話として提供しようとしてるのは、そのお月がどうのこうのってなった瞬間に、それって結構リアル寄りじゃん。権力者は必ずそうなるって話なんだけど、権力者の話を見せたいんですかっていうことだと、多分異世界転生ものって違うと思うんだよ、
うん、
どんなチート能力を持っていたとしても。そうなると権力を持ったからといってこの人を護衛しなきゃいけないとかっていう風になるものを見たがってるのかっていうと、全くそんなことではないでしょうって書き手とかは思ってるっていう
ところがある。あ、作る側の方々たちがですね、
うん、だってそうなると本当に政治の話になっちゃうから、うん、
どうなんだろうね。リアリティラインの問題にもなると思うんだけど、お月のお月のものを入れるなら、それはそれでキャラが立ってないとおかしいし、
そうですよね、
キャラが立ちすぎちゃうとちょっとその人のをちゃんとフィーチャーしないとね、
また話膨らんじゃいますからね。
どうなんだろうね。
だからお月というよりはだから軍師がいて、
はい、
で魔法使いがいて、でお姫様もしくは王族系の直系の子がいてっていう感じじゃない。それとは違って、その必ず護衛じゃないんだけどお月がいるってことでしょう。メイドさんみたいのがいるってことでしょう。そう、どうなんだろうね。
バラエティ番組だったらテロップで、ね、いつもはお月がいるんですってこと。
そこまで
今日はたまたまいないですね。
すごいな、視聴者に保管をし
ているなんか、いつもはいるんです。
写真撮影の時だけマスク外してます
から。ああいう感じにね、載せるとか。
本当に、クリーンさんが言った通り、本当にこの作者さんのストーリーの持っていき方の都合に合わせているかいないか合わせてる、
そうだね、
みたいなところはあると思うんですけどね。
で基本的に異世界ものって言っても冒険探みたいなところも入ってるから、権力を握ってコミュニティを作った、国を作ったってなっても、その王様が結構外に出るんだよね、
うんうん、
そうなるとやっぱお月あついてないとおかしいっていうのもわかるけど、やっぱりその部屋の中にいて、その海外しく身の回りの世話をしている月人みたいのがいるっていう描写自体が少ないんじゃないのと思うよね、うん、外に出るときには護衛云々っていうよりやっぱもうパーティーとして一緒に動いて政治を動かすっていうような描写になってんじゃないのと思うんだけど、
まあでも死なないからいらないっていう。
そうですよね、そうなんだよ、そこはっていう、
まあでも確かにな、護衛いた方が自然っていうやつもあるからな。まあじゃあ悲願採用ということ
で、ありがとうございます。
マチコ記者よりいただきました、
はい、
最近プリキュアを見始めた娘と一緒にプリキュアの歌を中心に見ていたら気づいたことがあります。
ほう、
プリキュアのエンディングほぼアイドルじゃん、振り付けつけて踊ってるじゃん、手でハート作ったりしてるじゃん。初代のプリキュアはそんなことなかったと思います。力の限り肉弾戦をしていたイメージです。 私が知っているプリキュアは初代だけなので、まさかこのところのプリキュアがアイドルのようになっているとは思いませんでした。確かにプリキュアの衣装ってちょっとアイドルっぽいよな、統一感もあるし。でも待って、アイドルっぽい衣装ってなんだ？ AKB とか乃木坂のような制服か？なんで制服なんだ？このように芋づる式に疑問が浮かびました。アイドルってなぜ制服っぽい服を着ているのでしょう？着ていないアイドルもいるとかそういうのは置いといてください。制服は年を取ると似合わなくなる魔法の服。制服を着ていて違和感がない自然ということは若いことの証明。つまり日本人は若い子が好きってこと？日本国民うっすらみんなロリコンってこと？この疑問を家族にぶつけたところ、その疑問が生まれた時点で年を取ったということ、アイドルがあなた向けのコンテンツではなくなったということ、アイドルはもっと実年齢も精神も若い人向けと言われてしまいました。うん、なんかそうかもしれない。編集部の皆さんどうお考えですか？アイドルが制服の衣装ばかり着ることに違和感はありませんか？現実のアイドルはもちろん、アニメの女の子はほぼほぼ制服を着ていませんか？お前もお前も着すぎと思いませんか？ウマ娘とかアイドルじゃないのに制服っぽい服を着ていませんか？走るならアスリートの服装の方が良くないですか？ちなみに日本で初めてのアイドルと言われている明日マツコさんは制服ではありませんでした。大人っぽい衣装でした。いつから日本のコンテンツは制服だらけに？皆さんの自由なご意見聞かせてくだされば幸いです。いつも楽しみに聞いております、ということでマチコ記者ありがとうございます。
そんなのね、もう答え決まってるじゃないですか。
決まってる、うん、
単純にですよ、日本の制服は可愛いからですよ。あ、それも、もうそういう可愛くなかったら着るわけないじゃないですか、うん、可愛く進化していったんですよ、うん、でその進化に合わせて女の子も可愛くなっていくわけですよ、メイクもやっていくわけじゃないですか、うん、スカートを短くこう折ってみたりとか、うん、まあ、こうお腹の方に引っ張っていくやるとかやってたりするわけで、うん、そうしてやっぱり日本でこう見た時に一番可愛いのは何？可愛いアイコンがもう制服だと思うんですよ、うんうん、学生服のね、
ピンクレディとかワンピースだったじゃん、
はい、
あれはやっぱりちょっと何だったんだろう、
ま
だ
制服というよりあの時代ってやっぱ曲に合わせてるよ服、
確かに、はいはいはい、UFO とかは銀色のワンピースだったよね、うん、
やっぱり非日常じゃないですか、うんうん、アイドルの制服ってやっぱり非 日常の地続きなので、うん、だからそのなる人もですね、新規アイドルとかも、うん、あ、私にもできるかもみたいになっちゃうと思う。やっぱりね、ミーシャの格好を真似しようと思う女子高生なかなかいないと思うので、
着るのに抵抗がない華やかな服として制服が一番なのかなとは思いますけどね、やっぱ制服って普通に着てるから、ね、で可愛いと思うもんでもあるし、両方兼ね備えてる。
とはいえさ、制服とはいえなんかグループとしての統一感を出すがゆえに、うん、似たようなデザインなんだけど、うん、一人一人微妙に違ったりするよね。
全然違いますよ、うん、やっぱりそのちょっと、ね、セクシーさを売りたい方とかは、うん、よく最近あるじゃないですか、肩だけ空いてる服、う
ん、
とかありますし、
肩だけ空いてる服
あれおじさんは肩が大好きなんですあれ、うんでもノースリーブがいいかというとちょっと違うんですよ。その肩だけ出てることに何かしらこうインスピレーションが広がるんですよね。
何のインスピレーション？
あとそのちょっと 太めの子はちょっとズボンを履くとか、うん、その辺のコントもからやっぱり皆さん女の子たちは自分のが一番可愛いのを知ってるので、うん、それにやっぱ合わせてあげるのでちゃんと押し付けじゃないんですよ、うん、私これ着ますっていうので選ぶ、うんこともできるっていうところで僕は思いますけどね。
それやっぱ制服だからだよね。まあ でも厳密に言うとだから AKB のラインデザインラインって制服じゃないじゃん、うん、制服のように見えるステージ衣装で、はい、僕の目から見ると、はい、で実際にその前からいると本当にあったあの学校の制服かどうか分かりませんけど、南青山科警備少女団だっけ、
あ、はいはい、
あの辺とか制服工場委員会とかもう制服でやりますよっていうようなのも出てくるわけじゃない。だからやっぱりその当然可愛いデザインとして可愛く見えるんで、女の子たちもそれを見て可愛いとも実際思ってる、これは絶対強いと思うんだけど、それやっぱ取り入れていくっていうのってアイドル自体ももう本当に素でいいよみたいな感じが、だから30年も40年前おにゃんこクラブだっけ、あの辺から出てきて、あの時はでも制服ではないけど部活感覚みたいのを出すのにと揃いの衣装を着せたんだよね、トレーナーだよね、あれも大ヒットしたわけじゃないっていうところで、あれも実際だから着てて女の子たちも可愛いと思ったんでしょ、で欲しいと思って原宿に行列ができるというようなこともあったらしいですから、
うん、俺はなんか単純にその個別認識というよりグループとして認識してほしいから、はい、うん、制服っぽい衣装なのかなと思って、
うん、それもありますよね、うん、 その学校の校風というかあれも出ますからね。
なんか乃木坂とかのメンバーもバラエティ番組に一人で出る時もグループの衣装着て出たりしてることが結構多かったりするんで、
う
ん
う
ん
う
ん、グループの一員として出てますっていう側面としてアイコンとしても見やすいじゃないですか、うん、あの普通の私服着てても、うん、多分誰かわからない人の方が多いでしょうし、なんか今テレビに出てるバラエティタレントで制服っぽいものを着てればあなんかのアイドルグループの一員なのかなって
そうだよ、ね、
すぐ分かる感じにな
ってます。本当にだからステージ衣装が制服になったんだよね。私たちこの組織のメンバーの一人ですからっていう形がやっぱ分かりやすさもあるんじゃないの、
う
ん
ね、だから軍服なのかなと思うん
だよ。あでもそれもあります絶対、まあね、絶対ありますね。
あイタリアの軍服だみたいな、うん、同じで、うん、ロシアのだとか、
うん、一時期欅坂46っていうグループが出始めの時にちょっとドイツのあのそういう戦闘服をっていうのもあったりするぐらいにやっぱり作る方としてはやっぱりお手本にしてますよね、うん、絶対のかっこまあいろいろあってもやっぱりかっこよさとしてはやっぱり軍服っていうのもありますからね。
セーラー服時代がもともとそっちのライン
ね。そうそうそうそう言ったらそうですもんね。
マシュビ先生はどう思いますか。
そうですね、やっぱそのさっき言ったその AKB 関連でその何十人もいるグループだとやっぱりそういう服の方はいいんでしょ
う
か、
う
ん、
そうだよね。
なんか人数がなんか6人とか7人とか、まあ、か両手で片手で数えられるぐらいの人数のグループになると今度はイメージカラーっていうのがついてたりとかして、
うんうん、ももクロなんかまさにそうだもんね。
そうですね、曲によって衣装が変わってその衣装にはワンポイントないしは全体的にその子のイメージカラーがついてるみたいな服の方が逆に覚えてもらいやすいみたいな、
スーパー戦隊ものみたいなね。
そうなんです、ね、スーパー戦隊ものになっちゃうんですよね、うん、
プリキュアの発想がそれらしいですからね、うん、なんか子供たちってやっぱ性格面でこの子はこういう子とかいうので覚えるのが苦手だからもう色で分かれてる。
なるほど。
でプリキュアはピンクの子が主人公 で青の子がいて黄色の子がいてっていうので大体色で区別してるみたいな、う
ん、青はしっかり黄色はどっち
とかそういうので覚えてるのでっていうね。多分プリキュアもそれっぽくなってきたらやっぱりアイドルっぽくなってくるのかな、イメージカラーっていう。
何年ぐらいからやっぱプリキュアのエンディングが実際のアイドル路線になってくるっていう感じだ
った。でもそれってアイドルって言っちゃうとあれですけども、あれ違うんですよ、あれは女の子たちがダンス好きなので、うん、だからそのダンスのユーザーとかあってもだと思うんで、うん、だってスパーショスターでガンバランスダンスっていう曲が、はい、後期のエンディングが、うん、ダンス曲が振り付けができたんですね、うん、子供たちが真似するんでじゃあちょっとどんどんダンスをっていうところからだと思うので、
ここもまた結構境目が難しくて、うん、その
はっきりと分かれてるわけじゃない。
そうです、あのフレッシュプリキュアっていう作品から、うん、そのエンディングテーマがその CD ダンスになったんですけど、
あったあったプリキュアの、はいはい、
フレッシュからか、
そう足の長い、
そう足の長い、ただフレッシュプリキュアの中でダンス取り扱ってるんですよね。
そうだね、そうだよね、う
ん、だから、うん、どっちが先行してるんだろうっていうの
は。なるほどね、
巧妙にスライドしていったんだね。
そうなんだ、
ね、いややっぱりダンス、
あでもでそうだよね、ダンス人気があるからダンスでやりましょう今期は来期はっていう
ことだよね。マイケル・プリキュアの話が子供たちの次のトレンドを作ろうっていうのが入ってるので、
そうなんだわ。
だからあの学校のなんか体育の授業でダンス取り入れるっていう時期とどっちが前後だったっけなって、
多分一緒ぐらいじゃない、絶対
一緒ぐらいだった、
うん、何このおじさんたちの会話
子供たちの未来を考えてる今
しかも誰も結婚してないのに
困ったな
多分政治ってこうやって決まってくるんだよ全然現場の人知らない
子供不在で
しかも誰も一回も結婚してない一回ぐらい誰かしろよな
そうです、あれ以降はもうプリキュアのエンディングは毎回恒例でダンス付きの曲ってのがあって、ガンバランスでダンスも言ってもダンスと言ってもその子供でもお子さんでも簡単に覚えられますよぐらいの、サビに振り付けついてますよぐらいの簡単なやつ、
うん、フレッシュからっていうことは結構もう長いんだよね。やっぱダンス人気ずっと強いんだな、
う、ね、もう
強いんだな、
6作目
一回りぐらい
だって。確かにそれもあるもんな、うん、日本人はみんな踊りたいのかって思う時もあるもん、ね、
やっぱの新井ちゃん温度もあったじゃないですか、めっちゃあんこめっちゃあんこやっぱりちゃんこ風物詩ですよ、
あれと違うんだけど、その踊りたい願望としては
仮面ライダーのオープニングもこの間まで踊ってましたし、
あそうなの、
でもなんかオープニングになんかダンスが珍しくついててキャストの方が踊ってるみたいな、
うん、の戦隊はあんまり詳しくないんだけど、戦隊もエンディングなんか踊ってるよね、よく。
そうですね、
あれいつからなんだろうな、なんか前の前に踊ってて、あ踊るんだと思ってびっくりしちゃって、
僕の記憶ではその2012年のゴーバスターズっていう作品からエンディングでダンスがあって、そこからなんか毎年恒例っぽくなってはいるんですよ。でなんかダンス動画みたいなのを視聴者から募集してちょっとあのワイプで紹介したりとかもして
る、うん、あー やっぱり東映すごいね。
そうですね、プリキュアと戦隊ものはやってますね、長いことダンスを。
ご主張どうします、熱持ちでダンス踊んないといけなくな
ってきます。やっぱそう考えてますよ。
あんな俺たち動けねえよもう。なんか手早く回したりするんでしょ。
年齢に合わせて太極拳を組んで、ね、
ダンスじゃねえじゃん。
ありがたい、ありがたい
ですね。ゆっくりね。
佐藤さんのなんかあのポッド許可局の方でなんか歌を歌ったみたいなイベントでありました。
毎回歌ってるよ。
あ、毎回なんですか。
うん、あれは適当です。
何じゃそれ。
適当
で全てが適当。
面白い、朝記者よりいただきました。
ありがとうございます、
はい、ふと思いました。いろんなオタクジャンルにはそれぞれ絶対に持っておくべきマストアイテムというものがあると思います。ミリオタならば米軍放出の弾薬箱、
そう、
フィギュアコレクターならばフィギュアを並べるためのガラスショーケースとか、
あ、はいはい、
きっと他の人が見たら確実に圧を感じるアイテムがあると思う。皆様の持っているそんな力強いものを知りたいです。ぜひ教えてください。きっとメーカーの縛りとか生産ロットの縛りとかもあると思います。お宅のマストアイテム以上。
なんだ、
ね、国さんはもうねパテとか普通にはあります
しね。あれはオタクの工作のあれはもうオタクのマストアイテムじゃなくて作るためには必要なんだ。しょうがないんですよ。
それをマストアイテムと言うん
だ。あ、そうなのか、なるほど。だから切らさないように常にこれ減りそうだからもう一個買っとくかやっておきますよ。
確かにそうですね。オタクじゃない人はこれ持ってないだろうってやつは家にあったりしますもんね。
そう、
本当にこのメールにもありますけど、フィギュアのケースなんて、だって普通にフィギュア買ってきて家のどっかに置けば
そうだ、ね、
ってオタクじゃない人は思うと思うんですよ。家のなんか適当なスペースを見つけておけばいいじゃん。いや違うんだと、フィギュア専用の部屋みたいな、エリアみたいなのがないとフィギュアを飾ってる感がないって思っちゃって、無意識にフィギュアケースも一緒に買ってるみたいな。
日賀くんちにもあるな
ありますね、こう開き戸でこうフィギュアをギュッてやって
るのがいいですね。
マストアイテムと言えるかどうかわかんないけど、これ持ってたら結構深いところにいる人、あの深海の生物だよね君っていうのは。俺思って今はそんなないのかな、あのでっかいバスタオルにキャラクターの絵が描いてあるやつ。
あ
るような。あれ結構だって使うかっていうと使うために買ってないじゃん。
そうですね。
で飾るかっていうとタオルだしさ、絵と違うから飾れないみたいなところもあるんだけど、持ってるだけで幸せなんだよね。みたいなさ、はいはい、ちょっとあるじゃん。
あります、あります、あります。
絵画ではないんだけど、この巨大感みたいな。
うん、持ってるだけでいいんだよシリーズだと。
そうなんですよ。
僕、今思いついたのは、クリアファイルとタペストリーですね。
タペストリー。
タペストリーも
なんか、どんななんか、イベントに行っても、グッズとしてあるんですけど。
そうだね。
ある。これ、いるかなって毎回考えちゃうんですよね。
クリアファイル買っちゃうな。
飾るスペースも別にないし、クリアファイル買ったとて、これを使うほど別に家に書類がいっぱいあるわけじゃないしっていう。
そうだよね。
本当
そうだ。確かにね。
使わないクリアファイルだらけなんですよ、家に。
あとね、無駄にスチールラック。
はいはいはいはい、
スチールのなんかいろいろ引っ掛ける、
あります、
引っ掛けられるスチールの板
あります、あります、うちもあります、あります。
原始圏でさ、高坂くんがさゲーム好きじゃん。
好きですね。
で筐体をスチールに引っ掛けてたじゃん、
はい、
部屋が、うん、
はいはいはい、
こういう収納の仕方あるんだと思ってやっぱスチールラック万能だなっていう思ったのあるし、だいたい無駄にでかいスチールラックにフィギュアの箱とか収納してるでしょ。
はいはいはいはいはい、はい、
してます、ね。日賀君もそうしてなかった？
してました。今はもう全部箱多くなっちゃったんで出しても引っかかっちゃってますけど、
ああ、
やってましたね。
そうだよね。
そうするとどうしても奥行きあるとこっちに出てこない箱があったりして、
わかるわかるわかるわかる、
死んじゃうんですよ。それが僕も我慢できなくて飽きちゃったんですけど。
そうだね。
僕なんかオタクになるかならないかの境目みたいなのが、うん、なんとなく押し量れるのかなと思うのは、ゲーム、まあ、今はないですけど、うん、カセットタイプのゲームってあるじゃないですか、
うんうん、
あれの箱を取ってる人と取ってない人っているじゃないですか。
いやー、わかるわかるわかる。
多分これ箱取ってる人って将来オタクになるっぽいなって、うん、なんとなく
箱はな、箱重要だもんな。
僕マジで捨てる人信じられなかったんですよ。
そうだね、うん、確かに。
そしたら大人になったらこんなになっちゃった
確かに。
あ、やっぱりと思って。
難しいよな
俺。だからね、あれドラクエのどのシリーズからだったか分かんないけど、うん、透明のプラスチックの、
はいはい、
だ木の紙の箱から
開けたあれですね。
開けた時に透明のプラスチックケースに大事にもうお姫様みたいな感じで
衝撃感があ
って、ゲーム終わるたびに家で
捨てられないわこれって思ったよな。テニスとかやってた時が何だったんだろう、箱から直で出すビニールにただ入ってるだけの、
はいはいはい、
カセットテープみたいな感じより。
ドラクエはね、そうですね。
そうだね。あとね、信長の野望はね、なんか箱だったのよ。三国志とかも。
でかかったですよね。
あの、はいはい、パコって開けるタイプのやつだったんで。
はい。
なあれ、なんて言えばいいんだろう。
あれのおかげで、昔のパソコンゲームで全部それ
だった。そうだよね。
はい。やったらでかくて、なんか開けたらちょっと、そうね。
本当にお姫様みたいな。大事に。
ね、なんかソフト単体で別に無事でいられるものが箱捨てる人多くて、うん、そのディスクタイプのやつだとやっぱり、うん、
あ、やっぱね、
なんか、うん、そう気使うからって、ね、はいはい、取ってるけども、いやだったら箱タイプのやつも取っていた方がって、
あ、確かにね、
って思ってたんですけど、やっぱ邪魔くさいんだよねって捨てる人が多かったから
数が増えれば増えるほど、だから箱の容量がもう気になってくんだよ今度ね、
うん、
箱がなかったらもう5個買えるのにとか今度考えるようになってくるから、でも箱は捨てたくない、捨てて新しいのコレクション増やすか、捨てずに我慢するかみたいになるじゃん、
はいはい、
どっちかですけどね。
ゲームショップ行くとでも箱あり説明書付きの方
が、まあそう
なんだし、売
ろうと思うとね、
傷があるかないかの値段がある
し、うん、そうなんだ
よ。おたかつわかめご飯さんからいただきました。皆さん今熱、
こんな熱ないわ。今熱、
熱量と
熱量と熱量と
熱、先月いなかったんでできたのかと思っちゃって
、僕もそう思います、
言っていいのかなと思っちゃって、
これ流行らそう
今熱を
流行るか、
もうこういうことを意識してやっていかなければ現代はダメなんだって最近気がついて、
確かに YouTuber もねお決まりの挨拶もやってますよね、みんな日傘も東州から
恥ずかしいやつや
る
からね、
東州ってやるんですよ、
すいません、やってるんです、恥ずかしいけど。
毎週楽しく聞いております。アルトターボの話とか面白かったです。あ、うん、これはあの生まれて初めて車を買うときにどの車を買う
か、はい、ありましたね、
車中古のアルトターボから始めた方がいいよみたいな、うん、RS ね。個人的には昔あったアルトワークスのスズキスポーツリミテッドとかが熱いです。さあ今回は初めてモータースポーツ観戦に行ってきたのでその感想を送ります。スーパー GT という日本最高峰のカテゴリーで市販車を大幅に改造した様々なマシンで競うレースはスピード感もエンジン音もド迫力でした。しかもパワーの違う2つのクラスが混走しているのでそれが絡んだ時のスリリングさはやみつきになりそう。逆になんで今まで行ってなかったんだろうと思うくらい大変感動したので、車に興味のある方は本当に1回行ってみてほしいです。チケット代が安く感じられるはずです。東京からは栃木のツインリンクモテギか静岡の富士スピードウェイが開催地の中では近いと思われます。とここまでの内容であれば熱文字と関連性がなさげですが、トピックとしてはグッドスマイルレーシング初音ミク AMG というチームが久しぶりに表彰台へ乗れたことです。このチームやっぱり二次元と車が好きな人たちからの応援がすごいので、スーパー GT をよくわからなくてもとりあえず追っかけられるような気がします。マシンに初音ミクが描かれているのはもちろん、毎年著名なイラストレーターを起用されている気合の入れよう。過去には神崎博さん、杏仁豆腐さんなどが担当され、うん、今年は森倉まどかさんという絆愛のキャラでも手掛けた方が担当しています。取り留めのない文章ですみません、いつも配信ありがとうございます、これからも熱文字楽しみにしておりますということで、わかめご飯記者ありがとうございました。 おたかつしてますね。
してますね。
モータースポーツ、
モータースポーツ面白い、うん。俺ね、生で見たことないけど、うん、昔芝居の仕事をもらってやってた時に、
はい、
地方行くじゃん。
はい、
で高速降りる時にすごい渋滞ができてるわけ。
はいはいはい、
でなんでこんな田舎でって思ってたんだけど、パッとその並びを車を見ると。うん、みんないわゆる走り屋系の車なの
よ。そういうスポット
が。これなんだねみたいなことを言うじゃん。その、ここの劇団の人たち、はいはい。いや、これ、場所からして、これ、鈴鹿に来てる人たちですよ、と。
は
あ、F1 来てる人たちなんだよね。
ああ。
やっぱり車全
然違う。もう車がね、もう全然違うわけ。
なるほど。おじさんたちが乗る車乗ってないんだよね。うん、それ見たときにね、大笑いしたっていう記憶があるよ。わか、出るんだな、こういうところにディテールが、みたいなさ。
いいですね。
この1話でもいただきました、赤井真一さん、辰夫さんがおいしん坊を何度も周回しているように、私も名探偵コナンをフールで狂ったように周回しています。
お
すごいな。
そこで僭越ながら特に灰原愛ちゃんが可愛かったこの1話を紹介させてください。それは名探偵コナン722話、甘く冷たい宅急便です。わけあって宅急便のトラックの荷台に乗り込んだコナン、灰原を含む少年探偵団の5人、そこで灰原愛ちゃんにコナン史上最大の悲劇が起こります。 その日の灰原愛ちゃんの服装は手編みっぽいニットのワンピース。宅急便の荷台に乗り込む際、ニットのワンピースの毛糸がほつれていて、あろうことか植え込みに引っかかります。
ああ、
愛ちゃんはそのことに気づかずトラックが発進、
シュンって
するするとなすすべもなく毛糸がほつれていき、あのクールな灰原愛が最後はパンツ一丁になるんです。まるで東藩が考えたかのようなオチに、全世界の灰原愛ファンが歓喜したとかしないとか。
しちゃうでしょ、絶対しますよ。
もし見る機会があればぜひご覧ください。余談ですが、あゆみちゃんがとにかく可愛い映画も2本ほど紹介させて
2本も
まずは名探偵コナン沈黙のクォーター、15分と書いてクォーター、はい、スキー帽をかぶってるあゆみちゃんがとにかく可愛いもう一つは名探偵コナン天空のロストシップ、ほらナンパ船と書いてロストシップ、あゆみちゃんのはしごを登る一連の動作がとにかく可愛い以上です
なるほど、力強い、なるほど、力強いコナンって今何話ぐらいまで行ってんだ。じゃあ
今何役でも結構びくしたんですけど、もっとってことですよね。線とか行ってんでしょうね。
そうですね。なんかそのまあ常に新作を放送してるわけじゃなくて、たびたびその名作数とかで
入ってるんです
よ。ね、過去の作品放送したりとか。
ちびまる子ターンに入ってきて
るんだね。
あとその永井一郎さんが亡くなった時には、あの永井さんがその犯人役をやってた回をまあ
映画
に込めて放送したりとか。
そうなの。
いうのあったりしましたけど、でも多分僕が小学校入った時ぐらいからっていうか、もう25年とか。やってるんですね。アニメだけで。
すごい。
探偵ものだよ、でもしかも。
そうです
ね。トリックがあって犯人いるっていう話ってそれだけやるってすごいよね。
そうですね。
でも結構昔から言われてたのは、コナンの映画って、映画っていうか作品の中のトリックって、うん、結構無理あるの多いみたいな。やっぱそこは漫画の世界っていう。で、あと、まあ、この今のお話みたいに、その、本当に漫画かよっていうようなことが起こるっていうのも、やっぱ、推理漫画の中でもちょっと異質というか、こういうのがたまに混じってるところもやっぱコナンが人気があるのかなっていう、ただの推理じゃなくてみたいな、
いい意味で子供騙しもちゃんと作るみたいな、
あとその映画の時のアクション的なところとかも、
だから見てて気楽に見られるんだよね。
そうです。
あゆみちゃん可愛いんだよな。
そこか、
共感してる方。
あゆみちゃんは
小学強い小学生キャラ、強いです。
適度にバカなんだよ。
ああ、バカですね。
ハイバラアイいいな、好きだなハイバラアイ。
ハイバラさん強いな、ね、
まあ、コナンに出てくる女みんないい女
ミヤムーのやってる子もいますよね、関西弁の。あの子可愛いですよね。あれけど、たまに出る子。
あ、関西の方なんだ。
そうそうそうそう。
ああ、そうだ。
あれも可愛いですよね。
そうそうそうそうそうそう。
カズハとか言う
の。カズハですね。
あれ可愛いなと思ってました
ね。いいんですよ。みんないい女。
みんないい
です
よ。
ハイバラはだから、
小学生いい女ってやめてください。
いい女な
そう。ハイバラはだから、まあ、コナン、万が一知らない人のために説明すると、ハイバラはそうコナンと同じように、体が小さくなる薬を飲んで小さくなってる。だから精神年齢的には、
うん、大人なんだ。
大人なんです。だから、ちょっとやそっとのことじゃちょっと、ね、うん、動かないんだけどもっていう。
そんな子がっていうことです
ね。そんな子がっていうのもあるからっていうことですよね。
ルパン三世の、なんかのテレビシリーズの、スペシャルでさ、ハイバラさんと、藤子ちゃんが風呂入るのも
あ
った
ね。ああ、なんか、
あのガールズトークすごかったぜ。
あれよかった。映画ね、ルパコがね。あれはトムスがやってるから。
はい、ああ、できるんですね。
夢の共演みたいな。
ハイバラエロいんだよな。
ちっちゃいです。
藤子ちゃんと入っても全然負けてねえんだよ。
負けてるよ。
そう、あの女の色気が出てきますよ。おいおい、マジかよ、おいみたいな。
いや、だから上はランちゃんのお母さんから、もう下はあゆみちゃんまでみんないいよ。
あ、木崎エリ。
そう、木崎エリ。
あの心の奥さんですね。
あと、
心の奥さん。
スカートスーツの、刑事、佐藤刑事
だ。あ、はい、いますね。
いい女なんだ。
高木さんが片思いして
る。
おなじみの。
めっちゃ見てますね、佐藤さんも。
詳しいな。
こんなんみんないい女なんだ。
めっちゃ詳しいじゃないですか。
女を見るために見てると言っても過言ではない。コナンは。いい女ば
っかり。確かにやっぱその画力ももちろんそうですけど、やっぱあれだけキャラが立ってないと、コナンに負けるから。
そう、
コナンっていう超キャラ強いやつがいるっていうのもあるんで、やっぱそれなりにはやっぱり。全員相当なキャラ。
俺一時期その子が好きだった時期もあるから、
ね、その子ですね、はい、
反応早い。
ちょっと食い気味にその子ですね。
そう、俺ランだけなんだよ、ピンとこないのが。
なんで来ないんですか、メインヒロインじゃないですか。
なんかああいうおせっかいの女嫌いなんだよ。
そういうとこあった、確かに。
ほっといてくんねえかな
って。加藤さん、そういうとこあった。今言ったら、あ、確かに。そうだ、
あれですよね、あの、最近その子にもいい感じの男性でき
た。そうなんだよ。
あの、空手の。
そうなんだよ。がっかりだよ。
なんでがっかりですよ。
その子は、まかり間違ったら、リリアンとかにいてもおかしくない、ちょっとエリコ様っぽいところもあるわけ。気晴らしのお姉様っぽいところもあるわけ。なんか常にヘアバンドつけてる、ちょっと古風な女じゃん。
はいはいはい。
あ、あの子、あの子だ。はいはいはいはいはい。
いいんですよ、その子も。あれくらいバカだったらいいよね。
バカな女が好きなんですね。
いや、そういうわけ、それ語弊があるけど。三次元のバカな女大嫌いだ。
大丈夫だ。三次元にバカな女の子がいないよ。
言わなくていいでしょ、そんなこと。
とりあえず。三次元にバカな女の子なんかいないですよね。
バカだな。
いないから。
言う必要なかったですよ、今。
なんで2回言うか。
なんでサービスみたいに言ったんですか、もう。もうやめなさいよ、もう。
武装少女マキャベリズムと天下五剣の ASMR について、
あ、ちょうど俺見てたこれ。
レズボジの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
おはようございます。久しぶりに投稿するヒロヘロです。ヒロヘロさん、久しぶりだな。前回の投稿は ASMR についてでした。これはね、ASMR がちょうど話題になるちょっと前に、
あ、なんか思い出しました。
ASMR っていうのがあるんだよっていうのを
教えてくれ
て、はいはいはい、
よかった。これ聞いた後、うん、ずいぶん後になんかニュースとかで取り上げられて、
結局ね、その年か翌年の本当流行語大賞とかに、
へ、
以降も相も変わらず主にエロ ASMR を聞き続けているようなわけですが、
うん、
2017年作品武装少女マキャベリズムの天下五剣の面々による ASMR 作品があるのをご存知でしょうか。
全く知らなかった。
しかも脚本は原作の黒髪優也による公式作品、 R18 作品ではないので、寝る前癒されたい時には耳かき、シャンプーなどなど格好の作品集となっています。返す返す、武装少女マキャベリズムは良い作品でした。基本オレツエ作品とは言えますが、オレツエ作品とは言えますが、無敵というほどでもなく、力をつけて倒していく天下五剣の面々は結局主人公の野村不動を男として意識しちゃうという、
あ、野村のの、の先にアクセントがつくんです、これ。
あ、野村不動を男として
作品で何回も言ってる、
意識しちゃうという弱ハーレム。いいんだよこれで。
弱ハーレムって言葉いいですね。
仕事と人生に疲れ、今後リアル彼女ができることも望み薄、さりとて二次元を読みにするほどの胆力もない小生のような50倍の50半ばのぬるおたには、武装少女マキャベリズムは心癒される作品でした。しかもその ASMR があるなんて。主役を取り合うメインヒロインの鬼瓦凛、 CV 高田由紀、この人うまいですね、はい、と、なんだろう、鶴亀城メアリ、あ、企画城メアリ、CV 北原さやか、この声好きが特におすすめですよ。カーズさん、カーズさんに向けて、
金髪ですから
ね。なんかあんまり大した内容じゃないのですが、読んでくれると嬉しいです。いつも配信楽しみにしておりますということで、ひろひろさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
50半ばでエロ ASMR を聞きつけてる。
いいです聞いたって。
でも支持層ってもしかしたらこれくらいの世代の
師匠という、
いや、若い子も女の子も相当聞きますよね。
まあでもそうですって、
まあこういうのでキャラクターもんであるんだね。
ある
んだ
ね。
知らなかったです。
マキャベリズムちょうど見てたから、
公式出てんの、
ね、なんかキャラクターと一緒みたいな映像特典とかついてるブルーレイとかはよく聞くんですけど、音声とかっていうのだと、さっきなんかポケモンでも、あの人影っていう人気があるポケモンがいるんですけど、可愛らしい、
うんうん、
あの焚き火してて人影がそこにいるっていうだけの ASMR 動画とかが、だからその人影人気あるので、あのポケモンがこの世に本当にいたらなっていう考えをする人がやっぱりいっぱいいるわけですよ。だからこの動画を見てイヤホンで聞けば、まるで人影がそこにいるみたいな。でしかも焚き火ってことは一緒に旅してるみたいな、まさにもう世界に入り込めるとして
、
そういう映像が何かあったので、ちょっと前に。
そこまで、テクノロジーの進化に合わせてこういう楽しみも
あるんですね。
本当に二次元に入るっていうのが、ちょっとあながち、冗談でもなくなってくる。
そうだね。
っていうところなのかなって、
すごい。面白いですね。なんか最近の研究だとね、
はい、
なんかあの、匂いを 3DCG っぽく、あの、匂いを 3D プリンターっぽく、なんか調合して出してくれる。
ってことは高さとかによって匂いが変わるとか
とか、
うん、
でなんかね、あのすごい面白いのが、バニラの匂いを嗅ぐと映像が早く感じられて、
はい、
レモンの匂いを嗅ぐと映像が遅く 感じられるんだって、
うん、
っていうのがなんか発見されたんだって。
バニラってバニラエッセンスの。
そうそうそう、だから視覚と嗅覚っていうのはすごい連動してるっていう。
へえ、そうなんですか。
でだからリラックスしてもらいたい映像の時はレモンの香りで、
はいはい、
でちょっとアクションシーンとかカーチェイスとかだったら、うん、バニラの香りをするとすっげえ早いみたいな感じに思う。
へえ、
だからもう椅子に座ってもうガチャってなんかもうそのメガネをかけて、うん、
はい、
で匂いもすれば、うん、もうあとまあそうだよね、まあ天下があればもう、
おいおいおい、
もう何もいらない、
もう何もいらない。
僕天下知らなかったんですけど、うん、最近知ってね、なんだやっぱりいやらしいものだったのか、うん、いや最初ほらまあ昔アニメ界で話した時に比嘉君と三平さんが天下天下天下天下
言ってた、
ありまし
たね。俺笑ってたけど最初何の話してたの、
うん、
でも街歩いてたら天がありますって書いてあるんですよ、うんうん、よく見たらなんかあこの形はと思って顔その場で真っ赤になってた。
そう、
音も天下のごとくばっかりだった
。うまい、
天下の赤色ですから。
そうだね、しょうもな、
しょうもこれで滑ってなんかないですね。
確かにテレビで言い過ぎなんですよね、みんな天下天下。
そうだね、そうだ、本当に
そういうグッズだって思わない人がいてもおかしくないです。
皆さんもおたかつ、ぜひ熱文字 @gmail.com に送ってください。本日は、まあ、メール特集でございました。
ありがとうございました。
心。